皆様おはようございます。大変暑い朝を迎えています。このままずっと暑くなっていくと思うんですが、司会者も私ももうネクタイを外させていただきたいと思います。どうぞご了承ください。いつもお祈りをして説教に入りますが、先にですね、皆さんに良いニュース、グッドニュースを、お伝えしたいと思うんですが、朝の9時礼拝に久しぶりに西森徹兄弟が出席、されました。で、実はですね、私たち牧師夫婦だけにお祈りくださいっていういろんな事情があってですね、ありまして、皆さんに本当は祈っていただきたかったんですけれども、本人の希望もありまして、っていうのは、本人がですね、ずっと昔市橋先生と出会いがあった時に、伊勢ヶ浜で出会った時に、徹さんもいずれまた洗礼受けたらいいですねっていう話をしたらしいんですね。で、まあ、そういう声かけもあってですね、実は、この間ですね、家族っていうか奥さんとそれから教科学校の優斗君3人でケニアの方に実は行かれまして、で、向こうのケニアで市原先生の知識のもとで洗礼を受けられました。はい。で、今日朝来てまして、みんなで白馬教員言ったら皆さんにね、まあ先生、この日向教会で先生に洗礼、ね、してもらわなくて申し訳なかったんですけどもということで、まあ、いろんな本人の家の長子とか、また家族の関係、親戚の関係とか、まあ、いろんな要素がありまして、ここで受けるよりはもう思い切って向こうに行って、そして洗礼を受けたいということでですね、話がこう進んでいきまして、で6月19日でしたけども、半月前になりますけれども、もう、幸子さんも向こうに行ってましたし、本当に、藤井家の皆さんを守る中、見守る中で、コイノニア の市原先生が教育センターを新しいところを建てましたよね。で、そこでなんか今日徹さんと話してたら100人ぐらい生徒さんたちが周りに囲んでくれて、みんなで承認になってくれましたということでした。で、本当に今日おめでとうございます。本人の口から話してもいいっていう、最初はちょっとまだ置いといてくださいっていうことだったんですが、今日話したらいいですよとおっしゃってくださったので、朝9時礼拝と、そして今日のこの2部礼拝で皆さんに報告させていただきました。主にある兄弟として私たちの教会に、迎え入れたいなとそのように思っております。ぜひ皆さん喜びとともに、祈りに覚えていただきたいなとそのように、思います。で、一言祈りましょう。天のお父様、今日の主の日をありがとうございます。本当に暑い日が続いております。そして守られて御前に集うことができて、愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。どうぞ私たちの、賛美、祈り、そして感謝の捧げ物を受け入れてください。よしとしてください。今日あなたの御言葉を、語ろうとしておりますが、語るものを強め、聖霊様が助けてくださって、御言葉のその奥義を私たちに悟らせてくださるように、そして私たちの信仰があなたに対する愛が増し加わることのできるように、そしてまたあなたに従う心、使える心を増し加えてくださるようお願いします。西森徹兄弟のことを報告させていただきました。本当に感謝します。主が働いてくださって、私たち本当に祈り続けてきましたし、祈り続けてきた中で、また家族の方々が、 祈り続けてきた中でその祈りが答えられて、遠いケニアの地であなたの前に信仰を告白することができたこと、神様の喜ばれるバプテスマを受けることができたこと、本当に神様ありがとう、感謝します。どうぞこれからの信仰生活をあなたが導き、豊かに祝福してくださるようにとお願いをいたします。今からのひとときを主の御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。私は時々朝早朝散歩しております。で約50分ぐらい歩くんですが、最近また再開したんですけれども、コース歩くコースの途中にですね、あるお家がありまして、イチジクの木が あるんですね。でこうまっすぐにこうなった木じゃなくて、なんか横にこう枝を張っている木、イチジク木なんですけれども、ちょっと見るとですね、小さな実をこう鳴らせてるのを何回か、見たことがあります。スーパーで、ね、今頃出てきますかね、これからスーパーに出るでしょうか、もう熟したイチジクの実ですよね。なんかツブツブになってて、独特な味が、甘い味がするんですけれども、そういうかっこいい美しい大きな実じゃないんですけど、小さな実がなってるのを見て、私は聖書の中にイチジクの木の話があったなと思いながら、そこを過ごしているんでありますけども、聖書の中に皆さんね、イチジクの木の話が、出てまいります。今日のところも実を結ばなかったイチジクの木の例えとして、書かれていますよね。今日ここ読みますけども、イチジクの木っていうと、創世記のですね、3章の、7節になりますけども、アダムとエバが神様に罪を犯して裸であるのを恥ずかしくなって、で折った、イチジクの葉で折ったっていうふうに聖書は書いてますよね。イチジクの葉で、その恥ずかしくなってきて、そして、こう折りをしたって、カバーをしたっていうようなことが書かれて、そこにいるとこからもイチジクの木、葉っぱが出てまいります。旧約聖書にも出てきますし、今日のところも出てきますし、イエス様が枯らしたところもありますね。イチジクの、ね、葉っぱだけで実がならなかったの、イエス様が、呪いをかけたら次の日枯れていたっていう、あそこはどうしてイエス様あんなことしたのみたいなですね、思うところもあるんですけども、今日はそれに触れませんが、今日は、イチジク、実を結ばなかった、結ばないこのイチジクの木の話を、今読んだところから学んでみたいなと思います。イエス様この例えで何を私たちに教えようとしたのでしょうか。私たち何を受け止めることができるでしょうか。今日も3つのポイントでお話を進めます。一つはですね、このイエス様が例えを語られた背景を知ることが大事だと思うんですね。一節から五節のところにイエス様がこの例えを語られた理由といいましょうか、それを語らずにはおられなかったという、その背景を十三章の一節から五節に見ることができます。ここ私たちは読みませんでしたが、ここはですね、ある人たちがイエス様のところにやってきて、最近起こった、悲しい事件を報告いたしました。流血事件って言ってもいいでしょうか。13章の一節を見ると、ちょうどその時人々が何人かやってきて、ピラトがガリア人たちの血をガリア人たちが捧げる生贄を混ぜたとイエスに報告したと書かれてあります。ピラトというのはローマから、 送られてきた総督ですよね。後でイエス様とこうやり取りするところも出てきますけども、でガリラヤ人たちがですね、これはどういうことかというと、神殿で、ね、神様に動物の生贄を、捧げてたわけです。で血を流しますよね。でそこでローマの兵隊たちとこう争いになってですね、多分その神聖な場所にローマ兵が入っていくと何事だとかいうようなことで、こう争いになったと。そこで血が流されて、生贄の血と、その人間の血がこう混ざってしまったっていう。でそこで、たくさんの方が死んだと。でここで言う聖書はガリラ人の中でも彼は特別に、ね、罪深い人であったんだろうか、だから、裁かれたんで、そういう災いが、起こったんじゃないのかという、そういうことがこう訴えた人たちの中にあったわけですね。でもイエス様はですね、そんなことはありませんね、私はあなた方に言います、あなた方が悔い改めないなら皆同じように滅びますと答えています。特別に罪深い人たちだったから、そういう流血事件が起こり、ね、命を失ってしまった、死んでしまった、特別に彼らが悪かったからそういう災いが起こったんじゃない、まあそういうふうに考える人いますよね。何か起こるとその人は悪いことをしてたからでしょう、ね、神の裁きがなされたんじゃないのっていう考え方が今もあると思う、まあ、因果応報的な考え方をする人たちも、私たちにいるわけです。でこういう事件と、もう一つはシロアム事件ですね。シロアムの塔、エルサレムの近くにあったシロアムの塔が倒れてですね、18人の人が死んだ。エルサレムにいっぱい人が住んでいた、彼だけがそういう災いを受けた、ね、彼はエルサレムに住んでる誰よりも罪の負債があったと思いますか。いや、それもイエス様は違いません、そうではありません。あなた方も悔い改めない、この言ってる人たちは自分はそういうものじゃない、ね、自分まあ、パリサイ人や立法学者とか当時の宗教たちがその中に入りますけど、自分たちは正しく歩んでるから神様の裁きに遭うことはない、ね、裁かれる人は悪いことをしてるから裁かれるんだみたいな、自分たちをその一緒にしないで、自分たちは特別だっていうふうに考えてたようですよね。でもイエス様はね、悔い改めないならみんな同じように滅びますよ。ある人たちだけじゃなくてみんな、悔い改めないならばその期間っていうか、神様はずっと忍耐してるけども、ずっと忍耐はしない、もう期限を切る、それまでに悔い改めなければ滅びますよ、みんな。それは全ての人が罪を持っているからです。全ての人が罪あるもの、罪人であるから、神様の裁きの対象に全ての人が入ります。そういう中で悔い改めて神様に立ち返る、そのことです。そしてそれは今だ、緊急の時だとおっしゃっているのがこの一節から五節の内容であり、そのことをイエス様は教えるためにこの例え話を話されたということであります、ね、まあ、ですから時の間にっていうか、許された範囲、許容範囲の中で罪を悔い改めて神様に立ち返るようにっていうようなことがこの例え話の中にも、含まれているとこ思います。 2番目、例えの説明をしていきましょう。この例えは、短いし、大体わかると思います。いくつかどうしてとか、ちょっと疑問に思うところもあるんじゃないかなと思うんですね。ある人がブドウ園を持っていました。そのブドウ園にイチジクの木を植えたっていうのであります。この辺ですね、一緒に植えるかなって思うところなんですけど、私はですね、でもよくユダヤの社会ではよくあったそうです。ブドウの、そのっていうか、そのブドウ園にイチジクの木も、植えると、そういうふうに、してたそうであります。だってイチジクは3年ぐらいで実を結ぶんだそうですね。私もちょっと調べました。植えて、そして、実を結ぶのに大体3年ぐらいかかるんだそうであります。もうちょっとかかるのもあるんだそうですけども、でこのイチジクの木は3年で実を結ぶべきでしたけども、実を結んでいなかったと書かれてあります。実を結ばなかったイチジクの木、実を探しに来たが見つからなかった。これショックですね。実を結ぶ木っていうのは、実を結んでこそその値打ちっていうか価値があるわけでしょ。普通の木と違ってね、いろんな木があります。でも実を結ぶ木、みかん、柿であったり、この辺でしたらいろんな、果物の木がありますけれども、ブドウもそうです。実を結んでこそその存在の価値があるんだと思うんです。イチジクの木も実を結ばなかったら、値打ちがありません。結んでいなかった。それでこのご主人は万人に全部切り倒せ、何のために土地まで無駄にしてるのか、根を張り枝を張り、ブドウの木にいろんな影響、悪い影響を与えていくっていうこともあったでしょう。置いてたらもうダメだ、ダメになる、だからもう切ってしまえ。これは当然な判断ではなかったんでしょうか。ところがですね、ここが聖書のユニークなところです。予想外のことがここに書かれて、万人の人が、ご主人様、もう1年猶予ください、切り倒すのもうちょっと置いてください、1年余裕をください、私が何とかして木の周りを掘る、肥料をやります、何とかして実を結ぶことができるようにしますから、ご主人様もうちょっと1年ご猶予くださいとお願いをこうしてるわ。皆さん、これは多分予想外の申し出ではなかったのかなって思います。普通だったらもう切ってしまえたら、もう万人はですね、ご主人の命令ですから切ってしまったでありましょう。でもこの人はお願いをしたのであります。さて皆さん、この3番目に入りますが、ここに出てくる 登場人物あるいはブドウ園とかイチジクの木とか番人は誰を指していると思いますか？主人は神様です。神様は私たちが例え話で学んできたように非常に忍耐深いお方です。今日のところもその姿があります。イチジクの木の実がなるのを、3年も待ったと言っていいと思うんです。そのために恵みを注いで、いろんなことをしたと思うんです。でさらに1年も余裕を与えたのであります。もう1年という余裕を与えました。了解しました。これね、切ってしまえっていう厳しさもあります。ここまで待ったんだから、もうここでもうちゃんと処分しよう、ここまで待った、いやもう一年は、神様の姿がそこに表されていると思います。イチジクの木は誰でしょうか？皆さん考えてください。イチジクの木、ブドウの木、イスラエルに例えられているところが旧約聖書にありますし、イチジクの木もイスラエルの例えに置き換え、イスラエルの民、旧約聖書にブドウの木であるという表現の仕方もあれば、イチジクの木はイスラエルの人たち、イスラエルの民たちという、そういう記事が書かれてあります。そして皆さん、万人は誰でしょうか？万人は誰でしょうか？イエス様です。イエス・キリストがこの万人の姿なんです。身を結ばない、いやもうちょっと待ってください、余裕をください、何とかして身を結ぶようにしたいと思います。イエス様って本当に素晴らしい方ですね。私たちが身を結ばない、このイチジクの木は現代で言ったら私たちでしょう。私たち、私たちです。神様、私たちが身を結ぶことを期待しておられます。そして、本当に豊かな身を結ぶことを期待しておられます。あなた方はブドウの木です、枝です。私にとどまっていなければ身を結ぶことが、イエス様にとどまり続けなさい。そして豊かな実を結ぶようにと語っておられます。皆さん、私たちはどんな実を結んでいるのでしょうか？イエス様を信じてからクリスチャン生活を送ってきた短い人もおれば長い人もいるでしょう。主は、あなたは実を結んでいますかと問われていると思います。いや私は全然身を結んでいないと思うように思うかも分かりません。もう切り捨てしまえ、イエス様はそこに立ってちょっと待ってください、もっと猶予、ご猶予ください、なんとかして身を結ぶことができるようにしたいと思います。これが皆さん、イエス様の姿です。イエス様は本当に私たちがこのイエス様の心を知って身を結ぶことを願っているんじゃないんでしょうか。ある中華書を読んでおりましたら、 あ、なるほどなと思ったことが一つありました。ちょっとイスラエルのために戻しますけれども、この後ね、聖書は例え話ですから、イスラエルの民たちのことを語っているわけなんですが、彼らがその1年間の猶予の間に悔い改めて神様に立ち返ったのかというと、そうではなかったようであります。彼らは長い歴史を持ち、ブドウの木に例えられ、イチジクの木に例えられ、神様がいっぱい恵みを注いだにもかかわらず、神様に背を向けてね、自分勝手に生きたり、ただ儀式的に神様を礼拝したり、隣人を手を手隣人に手を伸ばすこともできなかった人たち、イエス様に敵対した人たち、イエス様があんだけ愛情を注いで立ち返るように働いたにもかかわらず、心は固くなでイエス様を十字架につけたではありませんか。イエス様十字架につけた時も取りなしました。父よ、彼らを許してください。何をしているのかわからないのです。神様、どうか彼らを許してください、祈られました。ある方は言うのです。イエス様は私たちの代わりに切り裂かれたのではないか。イチジクの木、実を結ばない、切ってしまえ。イエス様が、私たちが実を結ばない、そういう私たちの代わりにイエス様が木に倒された、十字架で切り倒された、私たちが切り倒されるものであったにもかかわらず、私たちこのイエス様の愛を覚えるときに、イエス様につながっていくときに、実を結んでいくことができるんじゃないんでしょうか。悔い改めっていうのは、実を結ぶ道です。でもその悔い改めは徹底して行えてこそ実を結ぶ。神様が、イエス様がこんだけ私のために取りなしをしてくださった、私のために十字架にかかって死んでくださったという、その心を私たちが触れるときに、本当に悔い改めがそこにあるのだと思います。そしてそこから実を結んでいくことができるのだと思う。イエス、聖書の中にね、悔い改めの実を結びなさい、聖書教えてますよね。はい、ちょっとこうあちこち行きましたけれども、私たちはこの例えでイエス様がご自身の愛と慈しみをって、私たちが豊かな実を結ぶために徹底して働いてくださった、そして、いや、十字架にかかってくださった、そのことを覚えたいと思います。そして実を結ぶものとされたいと思います。祈りましょう。ヨハネの福音書の15章の5節を読みます。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです、とあります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日の御言葉をありがとうございます。 実を結ばない一軸の例えを学びました。イスラエルの民の姿であり、また私たちの姿でもあります。イエス様が本当に私たちのために鳥なしの祈りをしてくださったことを覚えます。どうぞイエス様のその鳥なしに私たちがその愛を深く受け止めることができるように、イエス様の十字架が私たちが正しく生きるために、そしてまた豊かな実を結ぶためにかかってくださったことも覚えながら、主よ、あなたに本当にしっかりとつながって豊かな実を結ぶものに変えてくださるようにお願いをいたします。いや、神様がイエス様を信じた時から今日まで私たちを守って支えてくださり、何かの実を結ばせていただいていることもあると思います。そのことも感謝したいと思います。なお一層どうぞ時が来るまで、最後の日が来て神様の裁きが行われる、その日が来ることを覚えながら、主の忍耐を覚えながら、主よ、あなたが忍耐していることを知りながら、あなたの愛に触れて私たちを新しくしてくださるようにと、新しく作り変えてくださるようにと心からお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。